さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんにちは、ご無沙汰してます。スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私スノーと
ハンスケと
小関です。
はい、ご無沙汰してます。
はい
はい、とりあえず皆さん3人揃ったので安心してます。
はい、ということでまあちょっとね間が私の都合で収録ができなかったりとかで少し間が空いての配信になっていると思いますが、なおかつちょっとですね、
はい、
いろいろ予定がまだバタバタしておりまして、今週ちょっと短めになるかと思いますが、
はい、
ご無沙汰してしまっているので近況報告をなどを、しつつ、ご案内というか1回分お届けしたいなと、
はい、
いう感じでございます。ちょいヘロヘロ気味ですが、
はい、
ちょっと頑張っていきたいと思います。
ただいま、マイクのテスト中。ただいま、マイクのテスト中。マイクのテスト中です。マイクのテスト中。ポッドキャストスクランブル、ただいまは、毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまを、どうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは、不滅です。
本当にそうかな？
まずは、スノーさんの固定のね、はい、これということで、
はい、
公開収録多数の方お越しいただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
配信も遅れまして、
はい、
ちょうどあの石ぶつけられ事件があり、
はい、
その後その後処理じゃないですけど、なんか事情聴取的なものがいろいろと入りまして、
はい、
押しに押してですね、ちょっとズレズレになってきてしまったんですが、一応個展正規の期間も無事終了っていうこと、
はい、おかげさまで
ですよね。
あのもう順調に終わりました、
うん、
はい、まあ、まず公開収録はね、割と会長というか9人ほど9人かな、
うん、
来ていただいてすごくあの助かりました。
ありがとうございました、
はい、でまあ一日空けて、はい、置いて、
うん、
初日から始まりまして、まあ、あそこギャラリーとしての画廊さんとしては1個だけなので、
うん、
前のルミソン・メイユさんと比べるとこう、まあ、集客というかね、
うん、
入っ来る人が少なかったんですけれども、
あ、ソメイユさんは何、うん、あれギャラリービルだから他のギャラリーに来た人が寄ってくれたりとか、
すごい、だからそのね、今回その数のあの差にちょっとびっくりしたんですけど、やっぱりいくつか集まってると違うなぁとは思いました。
うん、ああ、そうなんだ。
はい。
うん、
うん。まあ、それでも来た人は今度ゆっくり見ていく感じで。
はいはい。
まあ、多くて15人ぐらいかなと。
うん。
少ないと10人以下の日もあったんですけれども
。ああ、そうなんだ。
はい。
はいはい。
はい。まあ、そんな感じで。それでもまあ、購入していただいた方も、あのリスナーさんの、リスナーの方も含めて、18点ほど売れました。
うん、おお、素晴らしい。
はい、まあまあまあ、初回としてはまあまあかな。
うん、
はい、でも倍は売りたいとか言って急に欲が出てしまって。
なるほど。
はい。今日この、まあ、展示そのものは大体好評というか、まあ好評じゃない人は何も言わないで帰ってくるんだと思うんですけど、毎度のことだ。質問が多かったのは、やっぱり、これ何ですかみたいな。まあ空車っていうのを見ればわかるんですけど、
はい、
まあ例えば日本ですかとか、
うんうん、
海外ですかとか、どこで撮ったんですかとか、
はいはいはい、
同じところのやつを全部撮ったんですかとか、
うん、
まあいろいろそういう、テーマそのものに対する疑問が
はいはい、はい、
結構多かったので、うん、まあ新鮮だったかなと
うん、
見に来た方に対してついてね、うんうん、みたいだったみたいな印象がありました、
うん、
まあ、あとあの作品のについてはあの、まあ、プリントについては、まあ、僕の意図した通りやっぱり絵画風で、
うん、
に見えて面白いとか、
はいはいはい、
まあ、そう、あと青の今回並べてみたらすごい青い色が多かったんですけど、
うん、
その青い色のこういろんなバリエーションがあったりして、
うん、
を楽しめましたという意見もあり、
はい、
あと逆に、ポツンポツンと暖色系の色を使っている作品があるんですけど、
うん、
それがあること、そっちがすごく目立って、
はいはい、
そっちがそっちのこう青い中にそれがあることで、すごいホッとします。
ホッとするって、
ホッとするっていう、うん、まあ確かに寒色系が嫌いな人もいるかなと。僕もあんまり青空好きじゃないんですけど、
そうそう、
なんか気がつけば青ばっかりになってました、
うん、
で、まあ、そういう、まあ、配色という点ではちょっと青に偏りすぎたかもとか思ったんですが、
うん、
まあ、大体の人は青空好きだったみたいで、
うん、
よかったです。
うん、
はい、まあ、あと技術的にはね、すごく、こう紙についての質問が非常に多かったですね。なんでこんな風に見えるんでしょうっていう、
うん、
っていうことと、まあ、こう写真についてあまり詳しくない人なのか、こうあるいは詳しすぎる人なのかわかんないんですけど、
うん、
いきなりフィルムは何ですかとか、コダクロームまだ使ってるんですかみたいな、そういう話が、そういう質問が来て、ちょっとこっちが面食らったりとか
そうなん
しましたけど、
うんうん、
まあ、色が濃い、こう、サイドの高い色を随分使ってましたから、
ね、うん、
はい、という感じですね。うん、まあ、あとは、まあ、全体的にみんな風車そのものをよく知らないっていうか、
うん、
うん、そんなに興味がなかった人の方がやっぱり圧倒的に多くてですね、
うん、
公開収録で使ったフリップを置いといたんですけど、
うん、
結構楽しいというかびっくりして見てました。
こん
なに大きいんですねとか、日本中いろいろあるんですねとか、そういう話ができて、
うんうん、
まあ、ちょっと風車を風力発電を啓蒙するには良かったかなという感じです。
なるほどね、
はい、
うん、
まあ、写真やっぱりね、こう人気の度合いがはっきり分かれまして、
ほう、
一番人気あったのは、夕焼けの、こう、海というか、円形に夕焼けと、
うん、
あと空が星空になってるやつで、
うん、
風車はちっちゃくしか映ってないんですけど、それが一番人気でしたね。
うん、
はい。リスナーの方も買っていただきました。
はいはいはい。
という感じです。
うん、なるほど。
ありがとうございます。
はい。ということで、まあ、今回収録もさせてもらいまして、まあ、ちょっとね、今回今までと違った形っていうのも、まあ、自分たちの中での話なんですけどね、少しやってみた感じだったので、はい、その中で、まあ、多くの方にお越しいただきまして、本当に感謝の限りでございます。
はい、
また、いつかそういう機会があれば、ぜひ足を運んでいただければと。
はい、
ということでございます。次回個展とかってまだ具体的にはないだろうけど、
まだわかりませんね。
来年あるかどうかっていうのはまだわかんないの。
うん、うん、まあなんかやるんじゃないですかっていう感じですけど、うん、はい、うん。もしかしたら意外と早いかもしれないし、
うん、うん、ということなので、次回もまた機会があれば足を運んでいただければという感じでございます。小関さんはどないしてたんですか？
ようやく、五冊同時進行とかそういうのが一段落つきそうになって、
うん、
はい。
で、おもむろに、じゃあ、なんか部屋の片付けついでに機材整理やますかなと思って、うん、リストアップだけして週末寝てるっていう、そういう状況が続いております。
なるほどね。
なんかね、 少し減らしたいんですよ。
機材？
うん、レンズとかダブってるようなのが増えちゃって、もう少し使うやつと使わないやつはっきりさせようと思って。
うん、
でそうしないと箱に入らないので。
箱？ドライボックス。
そうですね。
はいはいはい。
はい、という感じです。
私は逆でいろいろとここ何週間かの間でいろいろと買っておりまして、
はい、
一番今使ってるのは小型の三脚買いました。あ、
はい、
これちょっと型番調べてお伝えしようと思ってたんですけど、うん、ちょっとスリックの、
はい、
小型と言ってもまあ全部伸ばすと1450だったかな、
うんうん、
スプリントとかの系統ですかね。じゃあ
スプリント、スプリントって言うんだっけ、
小型の系統はスプリントシリーズっていうのがあって、
うんうん、
ちょっと細身で、うん、軽いっていうのが
細身なのかな。トラベルとかっていうシリーズではないんだけど、
うん、
ね、スリック、やっぱり調べようかせっかくなので
なんだろう、
123、あ、これかな、
500とかですかね。
500だとなんぼ、1400、
エレベーター設定1400だから、
そうですね、
あ、そうかな、これかな。ですね、この AMT シリーズっていうので、ちょっとその何百かはちょっと微妙、はい、多分この500ぐらいかな、1400ぐらいになるやつ、
うん、
あ、でもこれ違うな、 4万もするもんね、買ったのがね。
あ、でも実売多分これの、
うん、
なんかセールみたいなのしてて1万500円とかそんなんだ
っけ。
それは違うかな。あ、でも
なんか
普通に1万5000っていうのがあるな。
1万5000ってどれ ?250?
いや、プロ500、これ本当に置いてんのか。在庫。でも1万後半で出してる店がちらほらいますね。
あ、これでもあれかな、250かな。250かもしれない。要はね、まあ、もともとがこの番組で三脚相談コーナーやりまして、
はい
はい、最初に買ったのが、やっぱりプロシリーズの中のグランドマスターの2かな、
はい、
を使っていたんですが、これが、量販店で見たんだよな、 3.7 キロかなんかがあんだよね、確か足と運台と込みで、で、結構重くて、要は動向撮影系の時に持ち運ぶのがすごくしんどくてですね、
うん、
小型のを欲しいなと思ってずっと考えていたんですが、CP プラス行った時にスノーさんと一緒に見た弁論、あれがあれの軽くて意外とあれも1万ちょぼぐらいでしたよね、1万5000円以内で買えるみたいな話を聞いていたので、はい、あ、まあそれがいいやと思って見ていたんですが、弁論売ってないのね。
そうなん、
店頭に置いてるとこが、
あ、そうですか、
なくて、一つ二つ本当にちっちゃいやつ、
うん、
値段で言ったら5000円以内ぐらいのすごい小さいやつは置いてあったんですが、
あ、でも三脚は置いてる店と置いてない店すごい落差あるんで、
うん、
店によっては全然置いてないかもしれないですね。
量販店3箇所ぐらい回ったんだけど、
あ、そう
です、全くないとこもあるし、っていうか2箇所は全くなかったのかな。
で、用品系カメラの本体とかだと量販で結構買えるんですけど、
うん、
用品になると途端に置いてる店置いてない店は、
うん、
はっきり出ますね。
で、一箇所。
都内でも結構絞られるんじゃないかな。
うん。
展示して帰るやつっていうと。
一箇所だけ置いてあったけど、そのちっちゃいやつで、これだとちょっとさすがに乗っけんの怖いなっていうぐらいちょっと小さいやつだったので、もう弁路が候補から消え、だんだんこう回っているうちに日にちがなくなり、日光に行かなくちゃいけなかったので、それまでに欲しいなということで、もう値段とサイズとで決めたのはこのスリックだったんですが、この番組で教えてもらった当初、要は、足の引き伸ばしの部分がクリップ式と、ぐるぐる回してロックする、スクリュー式って言えばいいですか、
ね、まあまあはい、
でまあ長く使っていくんだったらやっぱスクリュー式の方がいいよということで、僕が最初に買ったプロシリ、グランドマスターはそういうタイプ、で、今回買ったのはクリップ式、でまあサイズもある程度、グランドマスターがあるからちっちゃくてもいいやっていうことでちょっと小さめですよね、小型で、だからマックス上げても1400-1500 ぐらいなサイズなので、ちょっと小ぶりです。
はい。
で、あと違うの、まあでもそれぐらいか、だったんですけど、これ、意外と良かったんですよ。はい、で、持ち運ぶのにまず軽さっていう部分と、
うん、
で、小型のやつ見てると、どうしても、なんだろう、こう、よがっちく見えちゃって。
はい。
なんか怖いなと思ってたんだけど、この今回買ったスリックのやつもやや不安を覚えたんですが、実際使ってみるとしっかり安定してね、
良かったです、
ね、うん、あ結構ガッチリしてるわと思って、で、まあ、壊れちゃうかもしれないけど、あのクリップ式はやっぱ速くていいですね。
まあそう
だし、入れがなので、このパッと開いてパッと畳めてっていうのは、やっぱクリップ式いいなと、ただまあどこまで持つのかわかんないけど、まあ1万ちょぼだからね、まあなる意味ラフに使ってちょっと使い捨てでもまあしょうがないかなみたいな感じで買いましたが、1点何点があって、あの雲台がね、もうクイックシューが前提というか、
あ、最初からついてるやつ、
うん、だからクイックシューを使わないと使えないみたいな、
うんうん、
だから一つのカメラにクイックシューのなんていうのあれ、
あ、クイックシューですね、
クイックシューだっていうのか、
まあ、予備のシューを複数
買わないと、はい、そうそうそうそう、
あれ高くない、
うん、結構いい値段しますね、
なのでそれがああとか思って、そこを全然気づいてなくて、
まあ、最近でもそういうの多いですね、
あ、そうなんだ、うん、だ足自体はすごく軽くてよかったんだけど、あのまず雲台があの2本パン棒が出るタイプ、
あ、はい、
でそのクイックシュー前提みたいなのだったので、その雲台がちょっとやっぱとか思って、でやっぱあのパン棒2つ出るやつって1本を別のところにつけて ある程度小さくは畳めるけど、やっぱでかいじゃないですか、
はいはい、
でやっぱ自由運台どうなんだろうなとかも、うん、ちょっと自由運台をちゃんと使ったことがないので使い勝手がよくわからないんですけど、これに自由運台つければすごくコンパクトになっていいかなみたいな、うん、ちょっとそんなことも考えておりますが、はい、でも小型もありだなと思いましたね、
うん、
あのちょっとした時にはこっちで十分だなと、
うん、
いう感じがしてます、
はい、
うん、意外に便利に使っている感じです、本当に持ちリュックにくくりつけてたら本当に重さもほとんど気にならないので、
うん、はい、
なかなか、まあ、もっと早く買っとけばよかったなみたいな
そうですね、
もうちょっと値段するのかなと思ったんですよね、2万弱ぐらいなのかなと思ったんだけど、1万ぐらいで買えるんだったらもっと早く買っとけばよかったと、
う
ん、
それは安いか、
ちょっと後悔してますが、まあ、非常に便利に使っておりますで、まあ、今日もちょっと行ってきたんですが、秋葉行きまして、CSD カード SD、はい、 HC って書いちゃったけど違うよね。SD なんだっけ ?HCD だっけ、まあ、?SD カードの大きいバージョン。
はい
はい、
今回、8ギガと CF が16ギガの、
はい
600倍速とかいうやつ。
すごい。
を買ってきまして、安くなってますね、やっぱり。
え、CF も
?CF も。だって16ギガで、なんだっけな、エクスタムプロだっけ、
はい、
90メガ秒のやつで、7400円だったかな。で、SD カードは8ギガで、1380円。
ああ、そのぐらいです
よ。そうなんだ。
そうか、だいぶ安、また安くなってるわと思って、まあ寝頃な感じのやつをいつも買うんですが、 SD カード16ギガにしてもよかったかなとか思ったぐらいだったんですけど、まあ今回は1380円に負けて8ギガにしました。で、ここのメディア系がや、まあ安くなってるなと思っていたら、ハードディスク高くなってない？
あの辺はみんな円安効果で、
ああ、そうか。
軒並み上がり。
上がってるね。
デミ傾向は続いてますね。
うん。なんか3テラのやつが1万2、3000ぐらいの値段、あ、じゃないな。1万1000何ぼかだったのかな、前、最後買った時が。で、今回今どれぐらいになってんだろうと思ったら2万ぐらいするやつとかあって。
うん。
ええー、とか思って、なんか倍近くなってんなとか思ってですね、ハードディスクはちょっと今回は買ってないんですけど、あの値上がりする前に買っといてよかったと、うん、ちょっと胸をなで下ろした感じがします。
はい、
ちょっと円相場気にして買わないとダメなのね、ハードディスクは、
うん、やれやれって感じです
でも逆に言うと、このメディアカード系はそんなに影響受けないのかね、タイムラグはあるのか。
いや、メディアも上がってると思いますよ、じりじりと。
じゃあもうちょっと前だったらもっと安かったってこと？
16ギガ2000何百とか3000割ってたんじゃないかな。
はぁ、嘘。
多分あの SD に関して言えばめちゃめちゃ安かったですよね。
CF でサンディスクとかでもそんな値段？
CF はもうここ1年以上ちゃんと値段真面目に見てないんでどうこうわかんないですけど、SD に関して言えば割と安かったですよ、ずっと。
いや、CF はね、18ギガかなんかのやつを買った時に8000とかなんかしてたんだよね。それがまあ16ギガで。で、なおかつクラスも前買ったやつは一つ遅いやつを買ってたと思うんだけど、今回同じ、ほぼ同じ値段でクラス上がって容量倍みたいな感じだったので、
うん、
ただあんまりそのハードディスクみたいなびっくりするような値上がり、まあもっと安かったのかどうかは知らないですけど、ちょっとそんな感じで値段の差にびっくりをしてきましたが、
はい、
それ以外にいろいろ買っておりまして、一番大きいのが 6D 買いました。
おう。
おう。
はいはい。
ただ、まだ箱も開けられておりません。
なんです
ね。もったいない。
あのね、先週本当にうちいなかったんですよ。
ああ。
岐阜行って、
はいはい、
帰ってきてすぐ八ヶ岳行って、で、帰ってきたら運動会で、みたいな。で、昨日はもう一日泥のように寝てたみたいな感じでですね。で、今日は今日で納品の準備があったりとか、何にもこう手がつかない状態で、はい、6D がだから出かけてる最中に届いてはいたんだけど、で、帰ってきた時に、あ、来てるってちょっと喜びつつも、寝なきゃみたいな。こんなんでね、まだ箱も開けていないみたいな。はい、であと、コンパクトマクロ50を買ったのと、
はい、
あと、クリップオンのスノーさんと行った時に出てた、600だっけ ?580 の後継機みたいなやつ。あれを買ってます。ただ、この 6D コンパクトマクロクリップオンについては、開けて てません。
はい。
なので、またこれはおいおい使いで、ご案内したいなと思っておりますので、まあ、来週以降お楽しみにしていただければという感じでございます。はい。まあ、物に関してはだいたいこんな感じなんですが、
はい、
この間の最後、月から土まで出っ放しで最後の土曜日が運動会だったんですけども、あのすっげー細かい指示が初めて出まして。
そうなんだ。
あの徒競走の時はここからこう取ってとか、リレーの時は、あ、じゃない、徒競走か、徒競走が5割スタート、うん、3割コーナー、2割ゴール。
一人で
そう。
そう、ぐるぐる回りながらそうですね。
いやだから5、だから半分スタートの取れる位置に立って、
あ
で人数数えて半分来たからじゃあ今度コーナーをつって、3割だからあと何人取りゃいいんだみたいな考えながら取って、でゴールに行こうと思ったらゴール間に合わずみたいな。
いやそれはちょっと指示がきついですね。
あ、細かかったんですよこれ。結構そのどうなんだろうとか思ってね。あのアップ多めとかさ、あの全体をしっかり押さえてねとか、それぐらいの指示はありの気がするんですけど、この競技の時にはここの位置からこう取ってとかさ
あれですか、卒業アルバム、
アルバム用、
あ、
販売用じゃなくてアルバム用
だったんですか、ね、まあ、アルバム用だからそういうことになっちゃったのかな、販売用だともうあの確実に移っていってほしいので、だいたいスタート、
うん、
でコーナーは難しいから、
コーナーね、かぶっちゃうからね、
あのあれが絵としては面白い、こう迫力のある絵が撮れる時もあるんだけど、
うん、
ダメなのは全滅したりするからね。
まあ全滅っていうのはなかったけど、その早い子と遅い子が出てきちゃうと、
あ、そうですね、
かぶっちゃうんだよね。
ああ、
綺麗、綺麗に横一列になる時が、半分、3分の2ぐらいかな、は、まあ、ずらっと横に並んだ位置でコーナーで取れたんだけど、3分の1はやっぱ、かぶっちゃって、こっちには1個のこの子がいて、こっちにはこの子いないみたいな、
うん、
どうしてもだからかぶっちゃったから、もう一回その遅れた子だけ別撮りで撮ってみたいな感じをしたのでこれアルバムじゃ使えねえよなみたいな感じがしながらも一応撮ってはきましたけど、
でも全部使うわけじゃないからね、アルバム
本来はね、実際その中で使える10枚とか、せいぜい20枚ぐらいなんだろうなと思いながら撮ってきましたけど、意外とでもなんかあの、あんまり細かいの出されると意外といいの撮れないんじゃないのとか思いながら。
まあそれは編集する人と撮る人の立場の違い
なのかな。え、そういう細かい指示のある撮影ってあります？
あ、でもアルバム系とか、
うん、もうあのレイアウトまで、うん、先行でできちゃってて、あとはみ込むだけみたいになってると、
あ、
やっぱりあるかな、
あるんじゃないでしょうか。
あ、なんかね、そのこれまでの過去のその撮影された写真も全部こうプリントアウトして、全部メモが書いてあって、ここで手が上がってるところで撮ってくれとかさすごい細かいなとか思って、それ見てて頭に入れる方が大変とか思いながらね。
そう
です ね。でその写真の画角とかがすごい気になってきちゃっていや、この立ち位置じゃちょっと無理だとか、ね、イライライライラしながら撮ってましたけど、
はい、まああれ結局こう毎年毎年同じものを作ってるので、
うん、
もうだんだん固定化されてきてしまうというか、
ああ
去年と同じじゃないと気が済まないみたいになる。まあ誰がそうなるのか分かんないんですけど、学校がなるのか、あの作ってる方がなるのかよく分かんないけど、うん、そういうのもあります。
なんかもう本当にね、なんか裁量が 一切ないみたいな、もうなんか機械のように撮っていかないといけないみたいな非常に辛い撮影だったんだけど
まあカタログみたいな別撮りのなんかね、こう一覧になってるカタログみたいな
だからこれ去年、ね、結構そのついてきたサンプルに近い画角で撮ってたりするんで、これ並べたらこう人が変わってるだけで同じアルバムができそうとか思いながら、
うん、ああまあそうです
ね、まあそれが狙い
それが狙いなの、安定したバラつきのないこう納品ができるというのを狙ってる
のかな、そういうことなのかなそのいやでもこれ
アルバム屋さんとしては
ああ、うん、でも仕事もらっといて言うのもなんだけどつまんないねああ、まあ、こんだけ事細かに言われるとね、
まあ、まあ、ある程度ね、なんか裁量でこんぐらいの絵が入ってって言ってレイアウトあってっていうぐらいだったら、
うん、
まあですけどね、
ちょうどね今回この春の運動会が2回3回あったんだけど、対照的でね、一つの方は全体的にもうよりを多めにしてくださいって言われて、うん、で引きでなんて言うんでしょう、説明的なものはもう2割とか3割でいいですと、うん、あとはみんなアップで、ただまあピンだとねやっぱ使いづらいので、うん、団長以外は5、6人入るぐらいがいいかなみたいな、そんな漠然とした感じだったので、はい、結構ああこうしようかなああしようかなっていろいろ考えながらできるんだけど、もう今回のやつはね事細かにあったので、うん、なんか考える余地がないなとか思ってとりあえずこの画角に来た時に確実にシャッターを押すみたいな、
はい、
機械的な撮影で、ああこういうパターンって結構こう つまんないなとか思ってね。
なんかまあしょうがないですね。
プレッシャーは大きいからなんかすごく精神的にめいるっていうのと、うん、面白みが何もないなみたいななんかそんな感じが。
うん、
はまあでもこんだけ細かいの出たの初めてなんですけどね。いろいろやってきましたけどなんか。
まあなんかその学校からいちいちクレームが来ちゃう。
なのかな、うん、まあその担当の営業さんの性格なのか、
まあうん、そうそう、まあそれもあるかもしれない、なんかもうポリシーがあるのかもしれない、
ああそう結構ねその自分の担当校のアルバムに対してすごくこう真面目な方なので思い入れがあるだろうなみたいなのは感じてた営業さんではあるんですけど、うん、それでもさすがにこんだけ細かいのはないなと思ってちょっとびっくりだったんですけどね、うん、意外と事細かに指示を出されると面白みがないだなっていうのを改めて感じましたけどね、まあでもようやく運動会も落ち着いて、
うん、
もう2回運動会と体験学習が2回丸っこけです。
ああ、そっか。
もう完全にドカタ焼け状態。もう白黒状態になっちゃいました。しっかり焼けておりますという感じで、まあちょっとドタバタしておりますので、なかなかこう配信がね、不定期になってきちゃったりもしておりますが、次回ぐらいから通常通りなサイクルに戻せるんじゃないかなと。思っておりますので、まあ、これにクリーズ来週からも楽しみにしていただければということで、次回ぐらいに、宿題ちょっとご案内が遅れてしまっているので、次回こそ宿題、テーマ発表と、みんなのワークショップこれでいくんですか、
はい、
そう
はい、いやなんとなくこの間あれの時なんだっけ、公開収録の時に少しお話があったので、
うん
うん、
総画素数と解像度、
はい、
うん、ここら辺のお話を、
はい、
次回は、
まあ、まあそっちよりもなんか解像度が高い方が、解像度じゃない画素数高い方がいいカメラなのかとか、
うんうんうんうん、
こう フラッグシップなのに解像度低いんですけどっていう、まあ、ご質問もあったので、
はいはいはいはい、
まあ、そこら辺ですかね、カメラの選び方みたいな、
うんうんうん、
ちょっと幅の広いお話もし、
あ、そう、この間その体験学習に行かしてもらった学校で帰ってきてからいきなり、行ってる間あんまりお話ししなかった先生なんですけど、はい、帰りがけに呼び止められまして、一眼レフ考えてるんですけど、
はい、
で、カメラマンさんキャノン使われてましたよね、
うん、
で 7D と 6D とどっちがいいんですかみたいな、
うん、
でいろいろ説明したら何のことはない、小1時間ぐらい立ち話になり
そりゃお疲れ様、
まさしくこんな画素数だの解像度だのみたいな話でいろいろ話をさせてもらったんですが、まあ、次回はみんなのワークショップ、かっこ仮未だにタイトル決まらずですが、次回はやりたいと思いますので来週も楽しみにしていただければと思います、はい、ということでちょっと今週は短縮版でございますが、はい、お届けしましたスノーさんのフォトスクランブル、お相手はハンスケと、
はい、スノーと
小関でした。
ではまた来週。